ピックアッパー、明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミ活動の一環で滋賀県の東近江市、京都府の笠置町、城陽市に活動の拠点を置いた3回生が3班に分かれ、地域の課題について調査しています。そこで学んだことをそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通じて皆さんに伝えていこうと思います。今回は幸福連携プロジェクトがお送りします。本日お送りするメンバーは淳と
優斗と
清水です。
よろしくお願いします。今回はズーム収録で行っています。
お願いします。
お願いします。
いきます。はい、
もうちょっと今日一人おらんからな。
今日はそうやな、桜子が用事で休みで3人で収録、うん、3人って初めてじゃん。一番少なくない格好で
1回やったんちゃうかな。
1回あった
1回やあ1回やった気するけど、なんかこんな各自の家っていうのは初めて
かな。あ、うん、前の時か、前のチームの時か、俺が1回休んでしまった時のやつか。
そうそうそうそう、
あったな。まずじゃあプロジェクトのことから話していこうか。
うん、
今僕たちは川崎重工さんと南山城学園の方と協力して、南山城学園にロボットを導入することで、障害者の方たちの工賃をアップさせようっていうプロジェクトをやってるんですけど、まあ前回のラジオ、3週間前のラジオでもお話ししたんですけど、川崎重工さんに行ってデュアローっていう双腕型ロボットあれ人と一緒に働けるっていうロボットやな、
うん
うん、を、まあ、見させてもらいに行って、今やってることはそのデュアローのできることを分解して、カード化したっていうところまでが今やってます。カード化するのどうやった？カード化まだできてないけどな。デュアロのできることを分解したってとこやな。
うん、
なんか
カード化どうやった？
難しかったけどな、あれは。
まあ
こんな感じでいいんかなって思いつつやってたな。
うん、どこまでか分からなくてな。
うん、
何でもできそうやったから動画も無数にありそうやし、
うん、そのアタッチメント、腕についてるアタッチメントによって全然違うからな、できることが、
うんうんうん、
結構細かいことまでできるイメージやった。
ほ、うん、んまにめっちゃ細かい作業してる。なんていうの、それもアタッチメントによりきりか。
そのアタッチメントを作ってる工場の人たちと次はお話しさせてもらえるってことで、さらに理解を深めて導入につなげていくっていう感じやな。
うん、
この前話しさせてもらったけどな、あの工場の方とアタッチメントを。
どういうあれやったの？ちょっと話し合いその日は参加僕はしてなかったけど、
うん、
どんな反応やった？なんかを自己紹介してとかの中で、
もう普通にお互いよろしくお願いしますみたいな感じだったけど、
の会話か。
うーん、 そうやな。
次工場行ってからやな、じゃあそれは。
うん、次工場行ってからやな。だいぶ楽しみやけど。でもなんかそれも全員で行けそうにないやん。
うん。
予定があったりで。
なんか言ってはったんは、使う側、作る側だけじゃなくて、使う側もなんかリテラシーが必要みたいな言ってはって、ロボットを。
ははは
なんかそっちの技術者的な視点を持ってる人がいた方が、共有とかメンテナンスしやすいから、な
んか
学生の人たちはどんどん学んでいってくださいって言ってはった。俺らも一応技術的な分でもちょっと勉強しなあかんのかなと思った。
ああ、なるほど。
うん。
技術的な面か。
そうやな、なんかあんま専門じゃない、あんまっていうか全然やな。
うん。
ちょっと苦手意識あるけど。
時間がかかりそうやけど、まあまあ、うん、まあ、頑張るしかないな。
そうやな。なんか南山小学園でも若い職員の方中心でチーム作ってくれてはったから、なんか一緒にやってくれはったら理解も深まりそうやな。
うん、
うん、
せやな。南山小学園とのワークショップは結構楽しみっちゃ楽しみかもしれん。
そうやな、うん、中小企業の方とかとな。
うん、うん、カードとか使ってってことやんな。
うん、なんか見せ方が難しいな、そのカード買ってっても。
うん、
どういうのイメージしてる？
どういうのイメージしてる？カードな並べてくんやろ、
なんか書き起こすんかな、俺たちが
書き起こすのか。
うん、
でもそう書き起こすんじゃないんかな、カードって。同じ作業のカードがいっぱいいるか、そうなったら。
なんかいっぱいいるよな。
なんかいっぱいいるな。
水平移動とか無数に出てきたしな。
そうよな。
うん。
まあまあでも、なんか思いつけばいいなと思うねんけどな、それまでに。
うん。
そこがまだ思いつかへん。
なんか、その関連のこと勉強したいなって思うんやけど、どういうこと勉強したいんかが全然想像ついてなくて、まだ。
うん、
うん、コンソも大学コンソーシアム京都のその研究発表会にこのプロジェクトからも出るっていうことが決まってるんで、10月30日までにこれの論文書かなあかんから、早めに理解深めなあかんな。
割とすぐやな。
割とすぐやねんな。
うん。1ヶ月半しかないか。
全体研究の論文も書くから。
うん。
うん。両方やってたら10月めっちゃ忙しくなるな。
その10月の終わりのやつ出したら、しばらく開くん。その、12月まで。
12月の19に本番やから、まあそれまでに発表のパワポ作ったりやな。
なるほどね。
でもその前に11月20に討論会があるから。
そうやな。
まあでもそっちに専念するのじゃ、それが終わったら。
討論会終わってから
からやな。
からかもな。
で今提出したら1回あんまり触れれへんかもしれへんな。
うん。
全体研究の方は今何班に分かれてるっけ？5班に分かれて活動してるんですけど、僕たち3人とも違う班やから、それぞれ一応何やってるか説明しようか。
じゃあ僕から説明 していきたいと思います。全体研究で今やってる、そのニュータウン再生、大阪にある仙北ニュータウンの再生のために、この 行政は若者をこうどんどん取り入れていけばいいんじゃないのっていう政策をしていってるんですけど、まあ、それに対してほんまに若者を増やせたらいいのかとか、それが現実的なのかみたいなのをこう調べてってるのが今僕がやってる班で、まあ、なぜ再生その中で行政がなぜ若者に焦点を当ててるのかっていうのが、そもそも日本の政策によってそういうのが出されたんじゃないのってなって、まあ、こう調べていくうちにストップ少子化地方元気戦略みたいなのがを平成26年に出したっていうのが出てきて、結構そこで書かれてた内容の中に、なんか若者が結婚して子供を産み育てやすい環境づくりのために全ての政策を集中するとか書いてあったり、まあ、新たな費用は高齢者世代から次世代への支援の方針で、まあ、高齢者政策の見直しなどを行うみたいなのが書いてあって、結構こうどんどんそっちに目を向けていってみたいなのが書いてあって、まあ、そこからこう若者重視になってきたんやなのがっていうのが分かってきたところです。
おお、なるほど。明日ゼミ内でも共有のやったけど、めっちゃすごいな、調べれてんの。
これ今のやつ大事かなと思って。結構
大事やな。
うん、ちょうど、まあ、それも増田レポートと重なってる時期で、それを出してるのが日本創生会議っていうのが出してんねんけど、まあ、日本創生会議自体がそこの座長が増田さんやし、その時期その人らがちょっと頑張ったのが今に影響してるっていうのが分かってきてるところです。
その時に若者にめっちゃ目向けられるようになったってことか。
じゃあちょっと次行く前にさっき曲言っとく、時間的に。
うん、
そうやね。
それではここで本日の1曲参りましょう。本日お送りする曲はスピッツさんの楓です。
ピックアッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りしました曲はスピッツさんの楓です。では先ほどは僕の班の話をしたところなので、次アツシの班お願いします。
はい、僕の班はまあ、このままいけばどういう未来になるかみたいなを予想する未来予想班で、で4人でやってて、で一人一人僕は孤独死と、老老介護で、であと他の子らが低所得者とか、何だっけな、低所得者とか認知症とか、要介護とかそういうのをやってます。で、あれ、孤独死は孤独死の数が、孤独死っていう定義がまずそもそもなくて、で、定義なくて統計値がないからデータがなくて、それで未来予想ができへんかって、で老老介護にしてんけど、で老老介護も現段階で 老老介護も介護してる人っていう数字が出てないからデータがなくて、で、まあ、一応いろいろと調べて、で生活国民生活基礎調査みたいなのデータが2019年が一番新しいやつで、でそれが一応数字は出されてないけど割合みたいな、要介護の人と介護者の年齢別割合みたいなのと2019年までのその割合のグラフみたいなのはできてるから、その今までのその現状までの分は分かるけど未来予想はできへんっていう状態が今の状態です。
なるほど。なんか統計班で僕は統計班っていうか統計分析をマスターデータとかいただいたやつを分析したり、まあ、自分たちでもアンケートを作ったりするして、それをまた分析するっていう班なんですけど、そこでなんか新宿区の定義でその何だっけ、孤独死しそう、孤独死になりそうな人を予防するっていう時の孤独死の定義みたいなのを立ててはったのを、まあそのまま使って、なんか2週間以内に関わることがない老人夫婦または、あ、まあ独居の人っていう定義があったから、それ使って、まあ、アンケートにも使っていこうかなっていうのが最近になってた。まあ多分今あるデータじゃきついかもしれんけど、アンケートにもそういう要素交えてみようと思ってるから。
ああなるほど、これから
からできるんかなっていうのは思い始めてて、
うん、
僕たちの班では、まあ、まず先生仮説的には、まあその優斗が言ってたみたいな感じで、まあ若者を増やせばそれが町のためになるんかっていうのを、まあちょっと疑ってるっていうか、そういう疑いの目を持って研究を進めてるんですけど、まあ若者より高齢者とかの方が、若者を入れたところでコミュニティとか活発化したりとか、まあ、地域の担い手になるっていう風に考えられてるけど、本当にそういうのが可能なのかっていうのを、まあ、統計的な観点から研究を進めてて、まずその高齢者と若者の違いを住民力っていうソーシャルキャピタルっていうその指標があるっぽくて、それを元にやってみようってなって、住民力を共分散構造分析っていうやつで、こう樹形図みたいな感じで住民力とは何かを分解していって考えてった時に、互修性と住民の信頼度と、まあ、関わりの量みたいな感じで分解されていってるっていう、その先行研究があったんで、それをもとに質問を立ててて、その質問を、まあ、その今から決めるんですけど、特定の団地にすることで、高齢者とかの方が、住民力が高いっていう仮説で、結果はどう出るかわからないんですけど、そういうふうに調査していったらいいんじゃないかっていうのを元に今アンケート作ってるところです。
すご
い、住民力っていう、そう、指標が出てきてくれたから割と進んだけど、
初めて聞いた。
そう、結構アンケート作る難しくて、論文を見漁って、難しかったな。まだできてないんやけど、
ね、うまいことな出たらいいけど、住民力が若者の方がそんな高くないっていうのは、
まあそうやねんな。今仮説はそうやけど、まあ 出方次第では制作提案そっちの疑ってた方の若者を増やすためにはってなってくるのかな、
知らんな。でもまあ個人的に自分のこと見てたら住民力低いねんけどな。
いやそうやねんな、先行研究でも住民力は若者の方が低く出てるから、ここの仙北ニュータウンでもそう出るんじゃないかなっていうのはあるんやけど、
それ出たら結構進むな、
うん、あともう一段階分析したいのが、まあ、前々から目をつけてる茶山台っていうのは、なんか茶山台って結構若いっていうか分からんけど 3,40 代くらいの人が活躍してはるやんか、だからそういうのにはなんか特殊性があるんかっていうのを同時に分析できるようにアンケート作るにはどうしたらいいかっていうのを今練ってて、その茶山台の若者の住民力が高いわけっていうのを知れたら他にも活かせたりするんじゃないかっていうのも同時に考えてんだけど、どうかな。
うん、めっちゃなるほどな、それ持ってこれたんでかい気がする。
なんか世田谷区が似たような調査してて、
うん、
それを結構参考にさせてもらってた。でもちょっと10年くらい前に世田谷区がやってたから、
うん、
そのなんていうか聞き方とか住民力の質問の中で一個たまたまあったんが、まあ、特に目立ってあったんが年賀状ってどんくらい出しますかみたいな質問があってんけどさ、うん、今やったらそういう質問しても少なく出んのはなんか社会情勢的に減ってきてるから当然というか、そういう感じもあるから、うん、そういうのを今現代でも適用できるようなアンケートに作り直したり、うんしてるって感じかな。
今現代風か。
そう。でも一番難しいのはやっぱり回収率上げることだと思う。
そうやな、ほんまに。
聞きに行ったり書いてもらいに行ったりするんがめっちゃ大変になるとは思う。
な。うさんくさくならんように。それしないといけん。
そういうのうまそうやん言うと。
ちゃんと身だしなみ整えていかんといけん。いやでもハキハキ水を売る人みたいにならんようにしないといけんからな。
やりすぎて。
そうそうそうそう。そこをちょっと。
そうな。これができたら結構分析は楽しくなってくるとは思うんやけど。
いやでも聞いてて楽しくなりそうな感じしたわ。
なんせ統計が割と勉強はしてるんやけど、このゼミでは素人やからな、割と他のゼミはもっとなんかガンガン勉強してるかもしれんけど、
うん、
ちょっと統計学が難しいな。
まあ、全体研究は明日の共有からまた進めばいいなって感じやな。
うん、そうやな。
ぐらいってな感じで時間。
そうですね。
雑談しようと思ったけど。
ちょっと長くなってしまった。
長くなったね。まあまあ。プロジェクトが来週、じゃあ次言えることが増えたらいいなって思う限りです。では締めたいと思います。来週はマンドコロプロジェクトがお送りさせていただきます。次の私たち、幸福連携プロジェクトの放送は3週間後です。番組へのお便りはファックス番号 075-253-6901 まで、 E メールアドレス info@radiocafe.jp までお願いします。ピックアッパー明日を考える30分、この番組は毎週土曜日15時7分から30分間お送りしています。本日お送りしたのはゆうとと
勝志と
清水でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。